こんにちは、松本泰司です。いつもイデアストーリーをお聞きいただきありがとうございます。このイデアストーリーでは、毎週の対談をダイジェストでご紹介しています。さあ、今週のイデアストーリーは？本日のイデアストーリー、ゲストは株式会社ナビット代表取締役、福井康代さんです。福井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあまず最初に現在どういった事業をされているのか、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい。私も株式会社ナビットという会社でございます、
はい。
まあ、知られているところですと地下鉄の乗り換え便利マップというのを作っている会社でございまして、
はい。
まあ、こちらがアイデア商品で会社を起業いたしまして、
はい、
現在は全国に5万8100人の主婦の地域特派員を抱えておりまして、まあ、そういった方たちがいろいろコンテンツを収集して、まあ、データベース化して販売するというのが事業の生業になっております。ですので、まあ、何屋さんかというと、はい、まあ、データベース屋さんという位置づけになります、
はい
はい。
主にそれがメインという形ですかね。
そうですね、データベースを作って、あとリサーチなんかを行っているような会社でございます。はい。
乗り換えその便利マップって、まあ、名前だともしかしてちょっとピンとこない人もいるかもしれないんで、
はい、
ちょっと簡単にどんなものか紹介してもらってよろしいですか。
まあ、今首都圏で地下鉄に乗ると青い細長いポスターが貼ってあって、
はいはい、
まあ、何両目で降りると何が一番近いかっていうのが、
はい、
分かるようなのが貼ってあると思うんですけど、
はい、
あれになります。
あ、もうかなりの駅で貼られてると思うんですけど、
はい、
現在どれぐらいの駅で貼られてます
か。ポスターで掲載されているのは分からないですけど、はい、私どもは乗り換え便利マップ以外の駅の構内図なんかも作っておりまして、
はい、
まあ、駅に行くとですね、こう 3D の階段登るとなんかいろいろトイレがあってとか、
はい、
あと、まあ、エスカレーターがあってとかコインロッカーがあってとか、はい、そういう図がよく貼られてると思うんですけど、
は
い、
あれ今 3D の
3D っぽいやつですね。あれを作っておりまして、
はい、
こういうやつですね、はい、全国の 76% の駅の、これですね、駅の構内図とか空港の構内図なんかを作っておりまして、まあ、シェアは結構全国 76% の鉄道会社さんの駅図をお預かりして、うん、私どもでメンテナンスをしてお出しするというようなことをやっております。
はい、こういうのはもうほぼほぼナビットさんがあそこに駅の中にあるやつはもう作られている。
そうですね。
なるほど。まあ、多分皆さん一度はお世話になってる商品じゃないかなと思うんですけど、で乗り換えその便利マップのアイデアが思いつく前に発明をしてた時期があったって聞いたんですけど、
はい、
そう
ですね、はい、
その前はもともと普通の主婦の方で。
そうですね。会社を勤めていて出産で、まあ、退職して、はい、まあ、家で主婦をしていました。はい、
発明を始めるまではその何年ぐらい主婦歴っていうのはあったんですか。
主婦歴よね、下の子供が生まれてから発明を始めたので、はい、大体4年ぐらいですかね。はい、
なんかその発明を始めるきっかけっていうのは何かあったんですか。
一番最初に下の子が生まれたばっかりの時にお姉ちゃんの保育園の PTA があった時に子供を連れてったんですけど、
はい、
うん、赤ちゃんなんで泣いちゃって他のお母さんたちの迷惑になるんですね、
うん、
それで、まあ、おしゃぶりを加えさせたら、
うん、
まあ、泣き止むんですけど、
うん、
まだ生まれたばっかりですぐおしゃぶりを落としてしまうので、
はい、
おしゃぶりをこう耳にかけて、おしゃぶりの空気穴に紐を通して耳にかけるとまあ落とさないので泣き止むので、
はいはいはい、
それをやっていたら、
うん、
まあ、他のお母様に、まあ、ちょうどその頃オウム真理教がすごく、
うんうん、
巷を騒がせていて、
はい、
まあ、福井さんそれ毒ガスマスクみたい面白いから特許取ってみたらって言われたことがきっかけで、
はいはいはい、
まあ、その時特許っていう言葉を初めて知りました。でそれで、まあ、本屋さんに行っていろいろ本を読んでいたら、
うん、
町の発明家を応援する団体があるっていうのを見つけまして、
うん、
まあ、発明学会って言うんですけど、
はい、
まあ、そこに、まあ、新宿に今もあるんですけど、
うん、
そこに、まあ、入会して、
うん、
通信教育で、
うん、
発明事業家セミナーというのがありまして、
はい、
まあ、それを受けて、まあ、自分のアイデアがその時何個かあったので、うん、まあ、順番に売り込んでいったような形になります。
それおしゃぶりの時は、
はい、
別に発明っていうのは意識はしてなかったわけですよね。
そうですね、その時は全然まあ、ただ特許取ってくれみたらっていうふうに言ってくれる人がいて初めて特許っていうものに結びついた感じになります。
うーん、
はい、
でもなんか普通の人はなんかそこであの特許を取ろうとか思わないと思うんですけど、なんかもともとその起業したいとか、なんかビジネスをしたいとか、なんか当時の日常から出したいとか、なんか何かしらそういうのがあったんですか？
いえ、まあ、趣味で発明をやっておりまして、
はい、
でも発明学会に入った時に、まあ、発明には2種類ありまして、うん、まあ、1つは自分の商品を作って売るっていうパターンと、はい、まあ、ロイヤリティですね、特許を取ってそのロイヤリティを企業に貸し出すっていう2パターンがあるんですけど、
うん、
その時に、まあ、月に30万ぐらいロイヤリティで稼げるようになろうっていうのが目標で、まあスモールスタートですよね、まあ、自分で作って売るなんていうのは全然考えてなくて、まあそういうところで、まあ発明学会に行くと月30万ぐらいもらってる人は結構いるので、まあ、そういうところを目標に、そうですね、はい、
結構たくさんいるんですか？
いますね。
普通の主婦の方が多かったりするんですか？
いえいえ、もう本当に発明学会なんで、もう、性別も関係なくいろんな方がいらっしゃいます。
は
い、
でももう
そうですね、
バラバラで、
はい、
もう30万結構稼いでる人もたくさんいるんですね。
いますね、はい、
なるほど。じゃあその塗り替え便利マップのそのアイデアが思い浮かんだ背景っていうのがあればちょっと教えていただいてよろしいでしょうか？
夏の暑い盛りに下の子供をベビーカーに乗せて西日暮里の駅に買い物に行ったら、エスカレーターとかエレベーターがなくて、まあ、ベビーカー、押してホームの端から端まで歩いて探したんですけど結局なくて、はい、まあ子供がですね、赤ちゃんがまあぐったりしちゃったので、
うん、
まあ、そういうエスカレーターとかエレベーターが事前にどこにあればいいか分かるといいなと思って考えたのがきっかけです。
なんかそれで課題があるなっていうか、
はい、
悩みがみんな あるんじゃないかなと思ってゴーサインを出したんですか？自分、
はい、集め学会に入って一番最初に習う言葉があるんですけど、
はい、
嫌だなと思ったらそこにビジネスチャンスがあると思えっていうふうに最初に習うんですね、
はい、この対談の前編は起業家の生き方イデアストーリーの公式ホームページで配信しています。配信登録方法など詳しくはイデアストーリーの公式ホームページをご覧ください。それではまた来週お耳にかかれることを楽しみにしております。